の合図ほら東から吹いた風に乗り誰かの寂しそうな手紙が届いたのさ気がつけば
はいおはようございますけんちゃん
おはようございますリリさん
なんかようやく私たち九州を離れて本州入りましたね昨日ね、
うん、
長かったですね九州ね、
うん、
予定よりも随分、
うん、
どうでした
ねえ一月ぐらい26日
そうねあの一月って言っても北九州に一月ぐらいいたってことだからね
うん、
うん、なんか不思議な1ヶ月だった気がするんですよね、
うん、
なんか旅の途中でだけど旅じゃないみたいな感じのね
うんうん、
うん、
まあとっても親切なリリさんを垣間見ることができて
あら
、はあ、まあよかったですね、
はあうん、まあでもね私もいい時間だったなそれはそれでと思っているんですよ、うんうん、なんかねイーカラ号も進化しましたしね
ねえまあおかげさまでまずは
車検
を北九州で横浜ナンバーのまま、
はい、
費用はほとんどかからなくて、
うん、
できちゃったもんね
ねえ自分で車検やっちゃったのね
1860円だったもんね
安っ本当、うんこの大きな車がね。
ね。
うん。
まあ、それ以外に、
うん、
まあ、まあ、自動車にかかる、
うん、
2年に一度の税金はかかってるんだけど、
うん、
もうリアルに税金だけ。で、工賃も、
うん、
まあ、オイル交換とかね、ヘッドランプの交換とか、うん、そういうのは、まあ、実費に近い値段で、かかったんだけど、それもメンテナンスだからね。
うんうんうん、
まあそれも1万円はかかってないし、
ああそうですか。
それで自動車修理工場の、
うん、
若専務がね同行してくれて、
うん、
まあ手取り足取り、
そうね、
ねまあ通常なんて言うんだろうね、ユーザー車検、
うんうん、
っていうのに一人で臨まずに、
うん、
もう専務付きだからね、百戦錬磨の、
本当だね。
その工賃とか考えると、
うん、
とてもじゃないけどもね、
うん
うんまあ、とってもよくしてもらいましたよね。
そうですね、うん、普通だからその車検が自分でできるって知らない人も多いと思うんですよ。まだまだね。
そうだね、うん、特にねご年配の人、
うん、
女性の方、
うん
まあ、男性でね車いじり好きな人はね、
うん、
当然いろんなつてをね使ってるかもしれないけど、
うん
まあ、本当に安くあげたいっていうか、まあお金がないんですっていうか、なんだろうね、それに対して真摯に受け止めてくれて、
うんうん
まあ、これも北九州でご縁いただいてる山崎さんのご紹介だからね。
ねフラワーファームのね。
ねもしかして山崎さんのところに請求行ってたりしてね。う
ん、ねえそんなこと。
まあ伊藤さんだからいいですよ。とか言ってね、なんかちょっと3枚ぐらい出してくれてたりして。
裏があったりして。ね、いやそういう意味でもね本当に北九州、まあ、ケンちゃんのホームタウンではあるんですけれどもねホームタウンって言っても離れて長くね住んでなかったとはいえ、
うん、
今すごくこうつながりがまた、
ね、素敵なつながりが世半世紀いなかったからね、
うん、
25年ぐらいね、
うん、本当にいい方々に巡り合って北九州ではいい時間を過ごさせてもらったわけですけれども、
ね、もう辛いっていうぐらい飲み会に誘われる、
ね、私初めて激震しましたよ日本酒飲んでリリが帰ってこないっつってそのまま朝まで寝てしまいましたね、
うん、
うんだから本当に出発ね今回もあ今日するかするかするかみたいな感じで
3度目の正直だった、
ね、そうそうそうだけどその度にね、うん、みんながまた今どこいるのってね声かけてくれてね、
うん、
最後の最後まで飲み会に引きずり込んでくださってねそうまあでも太陽光パネルが搭載され風力発電も搭載され、
うん、
ねなんか車の後ろにはプチガーデニングまでできる スペースができてしまい、今豊かに実りがシソバジル2種類トマト、このトマトもまた美味しいんですよね、
3種類あとゴーヤ、
レタスとゴーヤとピーマンだ、
ピーマンだ
ね、ね
まあある人はね、
うん、
葉山のすごいとっても素敵な友人は、
うん、
自動車の壁面緑化ってすごいねってフェイスブックで言ってくれてたけど、壁面緑化は厳しいかもね、風がね、やっぱり、
うん、そうね、うん、
まあでもとりあえずそのなんていうのかな、この人バカじゃないっていうようなことでもトライアルするっていう、
うん、
まあ本当に植物さんには植物さんたちには申し訳ないって本当に心から思ってるんだけど、
ね、
うん、
環境が ね
吹きさらし、
うん、
炎天下、
うん、
吊るされてて乾燥してる、
うん、
もうちょっとトマトにはね比較的いい環境かもしれないけど、うん、バジル君たちは厳しいのかなって思ってて、うん、まあね、それでも毎日朝夕と水をやって声をかけて、
うん、
まあ常時モニターでね、
うん、
見てるからね、
うん、
アイコンタクトで、うん、そんな感じで、
うん、そうですね、うん、まあ
まあね、本当今回はもう母のことをすごく、まあ、タイムリーというかなんというかベストタイミングで、
うん、
まあ、寄り添うことはそれなりにできたんじゃないかと思うし、
うん、
まあ、今まで声をかけられなかったようなかけ方もできたし、
うん、
まあ、自分としては納得感があって旅立ちができたので、
うんうん、
まあ、思い残すこととかそういうのじゃなくって、
うん、
いい時間を過ごせて、
うんうん、
まあ、スタートが切れたなってのは本当に思ってて、
うん、
まあ本当にまあ、振り返ると一月短かったよね、
うん、あっという間だったね、うん、
まあ、長崎にね途中で、行って、長崎行って帰ってきたんだよね。
長崎じゃなくて別府の方でしょ、なずなの方。
あ、そうかそうかそうか、
うんうん、
長崎行って帰ってきたのと別府行って帰ってきたのがあったね。
そうそうそう、うんうんうん、
そうだよね、車検が でダメだから長崎行ってきたんだよね。
そうね
でその後帰ってきて、で友達の宮崎の結婚式、うん、ぶち切って途中下車だもんね
そう、400キロ往復800キロは辛かったみたいだね。
辛かったね、
うん、
一泊しかしないで帰ってくるのはもったいないもんね。
そうね、
あ、2泊か。でもすごい
宮崎
にいる、
ね、
うん、宮崎にいる工程がね一泊じゃね、
うん、
ちょっと僕のスタイルには全然合ってないなっていう、
うん、
だからまあ本当にご無礼をしちゃったけどね。
うん、まあね、行けそうと思ったから行くって言っちゃったのね、
うん、
でなんか白い服なんか清掃とかって言われて、
男性は清掃で、
ケンちゃん清掃持ってんのって言ったら白いタイパンツ持って出たね手作りの ね、 うん、まあでもそれには行けずにね、
うん、
ルート変更でどこだっけ、あそこは臼杵、
うん、
大分県の臼杵の、うん、
ナズナの会、赤嶺勝人先生、まあ、僕にとっては師匠とはね、
うん、
言い難いけども、まあ、確かに師匠って呼びたいけども、
うん、
もう恐れ多くて、
うん、
ただ百姓塾というのに、一昨年かな、連続3回参加させてもらって、
うん、
その時 の、 その、まあ、30人限定で、
うん、
もうすっごいもうすぐ定員になっちゃうような、
うん、
塾なんだけど、
うん、
いや、まあ、北は北海道から南は沖縄から、
うん、
ぶわーっと集まって、
うんうん、
で2泊3泊かな、
うん、
もう合宿のようにやって、
うん、
まあ、お風呂当番、
うん、
ご飯当番、
うん、
掃除当番みたいな、うん、そういう、もう要するにこうもう成り立ちはもう自分たちで作るっていう感覚の、
うん、
まあ赤嶺さんがずっと座学やってくれたり、
うん、
お昼の時間帯は畑とかね、
うん、
入れないような畑とか田んぼに連れて行ってもらって、
うん、
まあ、本当にどうやってやってるのか、
うん、
それはもう芸術のように、
うん、
もう本当にすごいものを見せてもらって、
循環農法っていうのをね提唱してるんですよね。そうだね、
人参から宇宙へっていうね著書でもかなり有名で、
うん、
まあ僕感としては赤嶺さんは確かにね何千人という、
うん、
赤嶺さんの、野菜やお米が必要なもう家族がいらっしゃるんで、
うん、
もう 後には引き返せない、
うん、
今の大きさを維持しなくちゃいけないっていう辛さを逆に今僕は感じてて、
辛さ、
うんうん、でもものすごく楽しくやってるんだけど、
うんうん、
でも赤嶺さん本当は何やりたいのって聞くと、
うん、
俺はなって1日午前中2時間畑に行ってのあとはのんびりしたいの、
うん、
俺は釣りが大好きなんじゃ、
あ
釣りしとらんのって言ってたから、で本当はそういうライフスタイル、
うん、
でも彼は使命があって、
ね、
あの知ったものの使命って言ってるけど循環農法、
うん、
あの陰と陽それから調和、
うん、
まあ、循環というキーワードと陰と陽というキーワードを、
うん、
やっぱりいろんなところで百姓というそのリアルなその畑の中で知ったことを伝える、
うんうん、
そういうなんか講演活動もね月に2本ぐらいはやってるしね、だから休みなしっていう感じで70歳を迎えちゃったもん ね、
うん
ね、うん、まあそんなこんなのね、
うん、
あのまあ、友達にはご無礼したけどもナズナに寄れて、
うん、
ナズナの塩場にも行けちゃって、
ね、素晴らしい場所だった ね、
ね、もうあここ痛いって感じだったでしょ、
うん、美しい海のほとりで
ね、
ねちょっと一泊停泊したわけですけども、
うん、
異空間だったねあそこも ね、 ね、 なんかねそんなところで丁寧に作られてるお塩も売ってたりとかして ね、 ねナズナの塩ですかね、
ナズナの塩現地に行くと 10% オフです、
はい、でも現地に行くのが大変ですこれそうそう、まあでも行く価値のある場所よ ね、
ね、
うん、
まあそこはあのとても気がいいとかそういう、ね、言葉では表せないなんかね、
うん、
ものすごく
聖地みたいな感じね、
潮騒がすごく、
うん、
こういい心地感で上がってくるっていうかね、
うんうん、
なんかさらされてるようで、
うん、
温かい、
うん、
見守られてるような、
うんうん、
なんかすごくいい環境でしたよね、
うんうん、
まあ、ちょうど満月だったのね、かなりフルムーンに近くて、
うんうん、
夜がすごく明るくて、
うんうん、
綺麗だったのね、そういう記憶があるんだけど、
なるほどね、まあ本当はだから私たち九州を終えたら四国ルートで、ね、赤嶺さんのところからフェリーで乗って四国渡って抜けて関東方面に行こうと思ってたわけですけど、まあ、ちょっといろいろありましてルートがくるっと変わって今山陰におりますね、
うん
うんうん、山口県の今萩の
山は三味っていうのかね、
三味、三味、三つをの見るって書いて三味っていうとこの道の駅に昨日はね停泊したわけなんですけども、ね、
まあ、プチ断食をしつつ、
うん、
まあ、新月とともにまたスタートということで、
うんうん、
まあ、この収録もされるということで、
ね、そうなんです、やっぱりね この1ヶ月、まあ、本当はねあの旅をしている予定だったんですけどね、その1ヶ月ちょっと、まあ、旅を中断していろいろこう、まあ、自分の内側と向き合うようなね、
うん、
時間をそれぞれがね、
ね、
過ごさせてもらって、だからまあそれは本当にある意味いい時間だったと思うんですよ、
うん、
で私たちってついついあの予定を立ててね、予定通りにことを進めようとしたりしてしまったりね、でそれが予定通りにいかないからって言ってイライラしてしまったりとかね、そういうことって日常に感じる人たくさんいると思うんですよ。だけど予定ってなんだろうみたいなね、その予定っていうものにとらわれて本当に大事なこと、目の前にあることっていうのにあのきちんとこう心をなんていうのかな、落ち着けて取り組めなかったら、もしかしたらね、その神様がねこれこれこれが今やるべき一番大事なことじゃぞとくれてることかもしれないのに、
うん、
それを無視してね、いや自分はこっちやらなきゃいけないと思うんでって言ってやってしまったら、果たしてそれは実りがあるだろうかみたいなね、う
ん、まあ、やり残したこと、
うんうん、
結局もう一度そこに戻る必要を感じるかもしれない、
うんうん、と思うんです。先延ばしにするだけだったりとかね、
うんうん、今の連続だからね、
うん、
今をあのきちんと生きることが大切なのかな、うん、
だから今ここにベストなことが起こっているっていう信頼っていうのをしてみると、うん、なんていうのかな、こう、まあ、変に焦ったり慌てたりね、なんかそんな気がなくなりますよね。
うん、
うん、うん、そうそうそう。
まあ欲張りはそういうことも、欲張って時間を使うことも、
うん、
そういう時期もあっていいと思うし、
うんうん、
それが大切な時期もあるだろうし、うん、そうしないとその楽しみも味わうことができないし、
うん、でもね私ね、いや欲張りって動くのはいいと思うんですけど、バロメーターはイライラだと思うんですよ。なんかねイライラしたりとかし始めるとそれはやりすぎだと思うんです、
うん、
例えば忙しくても、うん、まあ、時間的にはねタイトでも、
うん、
あーこれ終わったね、なんかよかったね、次行って、そこでまた何かねすごい充実した時間があって、本当にありがたかったねっていう、そのなんていうのかな、ポンポンポンってねリズミカルにことが進んでいて、うん、あーなんか今日めっちゃいろんなことしたねと、
うん、
疲れたね、でもよかったねって終われる時はいいと思うんですけど、うん、やってる最中に何かこう焦っちゃってイライラしてくるとかね、そういうことが起こっていたらなんか要注意かなと、うん、まあそれをね感じること自身もすごく勉強になると思うんですけど、うん、なんかそのそれを感じたら、あもしかしたら今大事なこと、ちょっと本質からずれてんじゃないかなって、
ちゃんと向き合ってないよっていう、
うん、思った方がいいかなって。
ね、
うん、
まあ、確かに昨日も、
う
ん、移動140キロくらいやったけど、
うん、
まあね、関門海峡をトンネルで抜けて、
うん、
でそれから、うん、まあ、山陰の方に向かってルートを取っていく中で、
うん、
まあ、基本的なポイント、角島そして大三島、
うん、
大三島は絶景
いいよ
ね、絶景ね、タイミングバッチリカンカンなのかわからないけど、
うん、
いい最後の最後に巡り合うこともできたし、うん、角島は角島でねものすごく、ここ沖縄ぐらい綺麗な空と海があって、
海の獅子もできたしね、
そうだそうだ、ね、
うん、断食してるのにね、
そうそうそう、まあね、まあ一粒だから
一粒だから、
ね、すぐ溶かしながら
そう、ね、
だから結構いい、そのノープランじゃない、
うん、
ノープランなんだけど
ベストプラン、
で朝起きたらこんなに海が近くになって、うん、琵琶まで
ね、うん、抱いて
ね、そういうものなんだっていう、
うん、
感じてます、
そうですね、
うん、まあ、これからは、とりあえず山陰をこのまま、山陰の海、うん、ものすごく綺麗だから、
うん、
今日なんかもものすごく快晴なので、
うん、
できれば海を見ながら、
うん、
まあ、上がっていって、
うんうん、
まあ、途中ね、リリーに入ってもらいたい、
うん、
まあ、やっぱり余裕があって、
うん、
お湯。
お湯、
うん、銀山で有名な、
うん、
ところの。
え、岩見銀山？
そう。の近くの、
うん、
まあ海沿いなんだけどね、
うんうん、
そっちにあって、うん、そこ200円か250円かってどっちか選べるんだけど、
うん、
そこはものすごくって、ロマン調っていうか、なんて言うんだろう、明治時代の建物、うん、洋館のような建屋の中にあって、うん、で、その隣に、レストランがあって、そこも結構、蒸し野菜料理とかあって、いいかもと思ったけど、
うんうん、
まあ時間が時間なんでね、どのぐらいでそこにつけるのか、
そうね。
あるけど、ね、うんうん。で、あとはね、本当に天気いいと、山陰、出雲大社に向かった左、うん、まあこっちから走っていくと左側がずっとずっと海だから、
うん、
リリ側なんで、
うん、
満喫できると思うし、うん、風もそんなにないから、あそこものすごく強風で、
うん、
まあ、ある時なんか大型トラック3台転がっちゃって、
本当に、
うん、そのぐらい結構、吹きさらしのね、そういう、まあ、もう本当に、水晶ロードっていうか、なんだけど、その辺がもしかしたら今日味わえるかもしれない、
うん、出雲大社が今年60年の一度の、ご会長じゃないなんていうの、うん、
というか、
なんかあるらしいです
ね。平成25年だよね、
う
ん、
そうそうそう。
25年に。
完成したらしくてですね。うん、
25年起きだったっけかな、うん、なんかこう、こう、
返して
くんだよね。
うんうん、
右左をね。伊勢神宮もそうだよね。
あ、本当に、うん、同じ時期に、
うん、伊勢神宮も今、変宮っていうの、
うん、
やってる最中かやったのか。
うんうんうん、
から、まあ、あのそんなに、まあ、出雲大社さんにこう、
うん、
ないんだけどね。でも出雲大社まで行ったらあの日の岬、
うん、
神社、
はあ、
神宮だったかな、
うん、
っていう方が僕むしろいいと思うし、
あ本当に
それとあと、うん
神様
まあ、鳥取行くんだったら、
うん
三鴨神社とかね、まあいろんなほら神社の建て方があるでしょ、あの様式っていうの、
うん、
で出雲大社と同じ建て方なんだけど、出雲大社よりも古い建物で、
うん、
それがまだまだ残ってて、
うんうん、
それとその日の岬、その2つは出雲大社よりも僕は寄るね、
うん
うん、ちょっとあのまあメイン道路から入っていかなくちゃいけないので、
うんうんうん、
まあ時間はかかるけど、
うん、今回私たちね、あの鳥取その、まあ、出雲大社とかだけじゃなくてね、うん、あのちょっと行きたいなと思ってる場所が一箇所ありまして、それで山陰ルートからね鳥取に入ってるわけなんだけども、まあその詳しい話はまた次回にするとして、ね、鳥取県の地頭町というところでね、うん、面白い取り組みをしている村がある、まあ町というかあるので、そこをねちょっと見学に行ってみたいなと思って車を走らせているところなので、はい、じゃあこのね、あの新月を、あの昨日のね新月を境にちょっと私たち、あのなかなかこうインタビューばっかりだとね、あのいい人に会える時と会えない時とあるので、ちょこちょこ私たちも喋っていこうかなっていうプランを立てまして、はい、なのでまあ本当に20分ぐらいの前後の収録をになると思うんですけどね、ちょこちょこアップしていきたいなと、旅の途中経過を思ってますのでね、どうぞお楽しみに。はい、じゃあ今日は私たちこれから出発して出雲に向かいます。
美は美味しかった床漬けもね、
床漬けもね、うん、ではではまた
行ってきます
行ってきます。